ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井コムサイです。講談レコンギスタ、本日は2025年7月20日日曜日ということで、参議院選挙行ってきました。暑かった、もうたまらんね、もうね、暑い暑い言ってもしょうがないですけども、というわけで、ご存知かもしれませんけど、私、昨日一昨日からですね、YouTube チャンネルを再開したんですけども、主にガンダム考察などをやっていた YouTube チャンネルをそのままに、顔出しでもうゲーム作りのまあ、なんていうんですかね、こう解説というか進捗というかレクチャーというか、雑談というかっていうチャンネルとして、再開することに したわけです。そして、もう直接このラジオと一緒ですね、喋って、出すっていう感じで、あんまり編集とかそうこまごまはやらないって感じでやってまして、もしそのチャンネルを見ていただいたら、まあ講談レコンギスタ、我らが講談レコンギスタが、YouTube に進出したなっていう印象を持っていただけると思います。ただまあ動画重たいんで、制限時間的なものは厳しいし、そういう意味ではちょっと緊張して喋ってるわけなんですけどね。まあこのラジオの方はやめませんし、なんていうかこうやっぱホームというかのんびり喋っていいっていう感じはあります。ただまあ、懸案となっておりましたこのラジオ、お金かかってるんですよ。でもちろん1円も入ってないんですけど、まあ長いこと10年以上やってると思うんですけど、毎月350円払っているんですよね。でなおかつこれがなんか永久にね聞けるわけじゃなくて、何年か前のもうやつから消されていってるというようなことも最近知りまして、まあまあシーサーブログっていうとこなんですけど、お金ないんだなっていうことは感じます。で YouTube の方は無料だし半永久的に動画残るんだろうけども、当てにはなりませんよね。 YouTube だってね、信用できる会社ではないわけですよ。ですからまあそういう意味ではこれだったら絶対大丈夫っていうのがない世界なので、まあリスクヘッジするのが一番クレバーかもしれないなということで、まあ、YouTube チャンネルの方も、まあまあ、やっていこうということで、撤退するにしても、あまり痛手のないような形でやろうっていう感じで、まあ、再開したわけでございます。そしてですね、まあ、この番組も、私は本格的にゲームクリエイターになっていって、ゲームの作りの話をよくするんですが、やっぱ絵を見せられないっていうのが、痛いというかですね、まあ、できないことですよね。でその画面を見せながら、エディターの画面を見せながら解説したいことなんかもやっぱりあって、まあ、特にやっぱりね、なんか優しい作り方チャンネルというかチュートリアルみたいなのが意外と欠如していたりして、ゲーム作りやっぱ一番不安なのは始める最初なんですよね。どのゲームエンジンでやったらいいんだろうとか、まあもう本当にどういうパソコンあったらいいんだろうとか、そしてね、その情報量が多いやつがいいよねって言って調べたら全部の情報量が少ないんですよね。なんかゲーム作りのチャンネルなんて吐いて捨てるほどあるって思われて人もいるでしょうけど、いざ自分がゲームを作る人間になると、いかにこう役立つチャンネルが少ないか、もういくらあってもいいよ、その中に役に立つのは一握りあればっていう感じで、藁にもすがる思いと言ってもいいぐらい、まあ結構ね悩ましいところです。でまあその AI とか賢くなって、 AI に聞けばかなり解決するようにもなったから、それもいいんだけど、まあ AI っていうのは本当に答えバッと教えてくれるだけで、で時として、ああ AI これもうダメだ、 こいつこれ以上何遍聞いても同じように答えるわっていう絶望もあったりするので、 AI だけっていうのもやばいよねっていうのがあって、 まあ、人間がこうね、教えるというか情報共有していくチャンネルあった方がいいだろうっていうので、YouTube チャンネルの方をやることにしました。で、まあその、このチャンネルも引き続き350円を毎月払いながら続けようと思っておりますのでご安心ください。で、忙しくなるだろうって言ったら、まあね、その動画とかこのラジオの録音とかで、かなりの時間を食うのは、まあ、目に見えているんですけども、私も、この今年に入って上半期、ゲームを作りまくりまして、エロゲーですけども、およそ半年の間に、16本も私は、リリースしておりました。で、これらが、正直に言うと、ま、サークル名は OL バカっていうサークル名でやってるんですけど、本当に売れてないですよ。で、売れてないけど、バカにならないお金が入ってきてるんです。それはですね、まあ、一作売れるごとにだいたい200円ぐらい入るとして、私だいたい2桁しか売れてませんから、一つの作品が。まあ、でも10本ってことはさすがなくて、20本ぐらい売れてるんで、一つの作品作るごとに、2000円ぐらい入ってるみたいな計算なのかな。それでいいよね。うん。で、あ、4000円か。1本売れることはだいたい200円ぐらい入るとしたら、4000円 ?1 本のゲーム作るのに。で、その16本出してるわけですよ。掛け算していただいてもいいですけども、何も出せないよりは、現金収入があるわけですよね。スズメの涙でも。はい。で、さはさりながら、やっぱ厳しい世界だな、とは思うんです。できたよって言ってリリースしたからといって、例えば開幕ダッシュみたいにね、最初の1週間ぐらいはこう、新着のところにね、こう自分の作品が顔を出せるわけですけど、その1週間だけでもまあ売れるかなと思ったら、まあ売れないね。もうほんと初日も2日目もゼロみたいなことも珍しくなく、で、16本も出してたらだんだんファンもつくのかなって、思うんですけど、実際ファンもまあまあついてくれてると思うんですけど、でも、あ、なんか良さげだけど今買うんじゃなくてまたそのうち買おうみたいな。やっぱエロゲーですからオナニーしたい時に買おうみたいな、そういう自由はあるわけで、飛びついて買ってくれるとも限らない。という中で、やっぱ相当厳しい。と思ってたら忘れた頃に全、いっぺんに多分一人が全作品買ってくれるようなこともやっぱりあるし、その、なんていうのかな、読めないんですよ。で、16本も出してますから結構いろんな経験値が溜まってきたんですけど、売り上げに関してはもう読めない。だけど、やっぱいっぱい売れてる人たちに対して羨ましいという気持ちはある。で、でもなんかめっちゃ儲かっちゃったら逆に怖いけど、今の、まあ、10倍ぐらいは収入あっても何も困らないというか、生活できる水準っていうので、今の10倍ぐらいは売れたいっていう気持ちは、まあ、あるわけなんですよね。そうすると、やっぱ何が弱いっていうと、まあ、その中身がね、お前のゲームが雑なんだよって言われれば、まあ、反論できないかもなんだけど、ただ僕はその、ドット絵のゲームだけど、かなり完成度高いし、クオリティ高いし、バグはないしっていう、かなり自信のあるゲームを輩出しているつもりはあります。で、自分でもこんなに売れないって俺のゲームクソなのかなと思って見ると、エロいなーって、自分でオーナーに使います、自分のゲームを。だから、すっごいエロいじゃんって、どエロいじゃんっていうね、吐き気するわ、ああいうぐらいエロいわって、いうようなゲームがちゃんと作れているんですけど、なかなかやっぱり世の中に浸透しないというか売れないのが現実なんですね。で、まあそんな中、やっぱある種最初から諦めていた SNS 活動っていうやつですね。これも決まってやれやれと言われるやつで、Twitter でフォロワー増やしとけとかね、なんとかいろいろ言いますけれども、選挙運動みたいで嫌でしょ。で、まあ、それ自体がしんどいじゃん、めんどくさいと思っていて、コツコツと作品を出すことで、まあ、SNS をやらないで、もう作品を出すことが自分の SNS 活動なんだと思ってやってきたんですけど、なんていうのか、厳しいんですよね。で、やっぱ、SNS 的なことをやれば売り上げが伸びるとは僕は思っていません。本当にそんなに甘くないと思うんで、何をやってもあかんわっていうのは現実だと思うんです。ただ、私も、なんて言うんですかね、顔の見えるクリエイターっていうのが、 好きになってたんですね。つまりゲーム作りをやっている、そのために情報収集をしていろんな YouTube チャンネルを見たりする、そのうちに、まあ情報ではなくて雑談でもとにかくこの人のゲーム作り追っかけたいとか、この人の話が聞きたいっていうようなことは、まあできてきたわけですよ。でももうそのゲーム作りの業界っていうか、その YouTube の業界の中でも、もうどこもね、分母がめちゃくちゃ小さくて再生数も数百止まりなんですよね。普通に YouTuber としたらもうカスみたいなレベルなんです。でも、ゲーム作りを志す人間たちはおそらくみんな順繰りにほぼそのゲーム作りチャンネルをお互いに見ていて、で、やっぱり、ある種の有名人というか、あ、この人下手なのにずっと頑張って作ってる人だとか、逆に好きになってきたわとか、まあ、あるわけなんですね。なので、やっぱり、こう、結局何が言いたいかというと、小劇場演劇みたいに、すべてのジャンルがなる時代だと思うわけ。それは、小劇場演劇という例えばね、プレイヤーとユーザー、お客さんが同じってこと。その、小劇場演劇の客層っていうのを見ると、ほとんどがプレイヤーなんですよ。役者かスタッフなんですよ。で、演劇人じゃないのに演劇見に来てくれているガチの客っていうか、もう完璧なる客っていうのもいないことはないです。いないことはないんだけど、もうそれだけで成り立つ世界では全然なくて、もうお互い互助組合みたいに、仲間内の発表会を同じお芝居をやってる人間同士で見てお金を払い合うっていうようなことをやっている世界なんですね。で、それが一種の絶望も感じるんだけど、これから主流になるだろうって思っていて、結局みんな何らか趣味を持たないと生きていけないっていうか、することがない時代に突入する。だって AI とかロボットに全部仕事はやられてしまって、人間はただただ暇つぶしをせえみたいになる。で、その時にいろんな趣味が出てくるでしょうね。で、昔ながらの釣りとかゴルフとか、そういう車とか、山登りとか、そんなものもいっぱいその目をつけられてて、もう今キャンプ用品のなんか、もう山登り用品とかさ、ジョギング用品とかも一大産業になってますよね。で、そういうような、まあ、ものもあると思うんやけど、まあ、結局、なんか、そう、野球とかを見る人って、ガキの頃野球やってたこと結構重要やないですか。サッカーのファンも、ガキの頃サッカーやってたわけでしょ。つまりさ、サッカーっていうのが、どんだけ難しいか思い知ってなければ、サッカー選手はつまらないサッカーの試合を見て、ワクワクできないわけですよね。ですから、そのゲームクリエイターも同じで、ゲームの出来が、あ、このゲーム良さそうだなとか、よく頑張ってるなって分かるのは、ゲームクリエーションしてる人間だけじゃないですか。で、その、なんていうのかな、そういうのは基本しないで、その、まあ、お客さんだけやるっていう人たちも多いわけなんだけどね、ゲームの世界ってずっと。なんだけど、僕もそれで来たんやけど、それって、まあ、ある種貧しいとこがあるんですよ。アニメもそうなんですよ。アニメのファンってめっちゃ多いですよね、アニメオタクって。だけど、アニメ作ったことあるのかいって聞いたら、もう 99.9% の人はないと答えると思うんです。しかし私はたまたま数奇な運命で、アニメクリエイターさんたちと随分お友達になれたんですけど、アニメ、ガンダムとかでもね、どれだけよく見れてるかっていうと、もう、アニメを作ってる人の方が、アニメを見る力が、その普通のオタクの100倍1000倍あるんですよ。もう 0.1 秒映らないようなシーンで、あ、これはああいう意味だよねとか全部わかるんですよ。だって本人ら作ってるから、無意味な絵とかが入り込む余地はアニメにはないってことを知ってるから、ほんのちょっとの一瞬の芝居とかそういう仕掛けとかに全部は反応するんですね、そのアニメを作っている人は。ところがアニメを作ったことのない人っては、残念ながらどんなオタクでもですね、あまり気づけないんですよね。スルーしてしまうんです。で、量だけ見て知ってる気になってんだけど、深さが全然出てないっていうようなこともあったんですね。で、そのズブのお客さんをバカにしちゃいけないんですけど、クリエイター的なことをちょっとでもやるとですね、その見る力がめちゃくちゃ上がるんです。で、見る力がめちゃくちゃ上がると、今度はまた作る力にもフィードバックできてくるわけで、まあ好循環が 生まれていくわけなんですよ。だから日本なんてアニメも主要分、主要産業なんだから、僕アニメ作りって学校で体験させるべきだとずっと思ってるんです。あれ、僕体験したことあるんですけど、すごい大変なんですよ。でもめっちゃ勉強になるんですよね。あらゆる知識教養が必要みたいな世界なんです。なので、アニメ作りを一度でも体験して、あれがいかん大変かというのを思い知ったら、その後アニメを作らなくてもですよ。アニメを見るときに、大人になって見るときに、いやー、このアニメはこういうとこが頑張ってるなーとか、こういうの難しいんだよなーとかいうのが分かると、そのユーザーのレベルも上がります。で、見る人間の目が肥えてくると、これは作り手も励みになるし、評価ポイントがね、良くなってきますよね。だから前も言ったかもしれないけど、ゆっくり歩くシーンの方が、急いで走るシーンより難しいんですよ。うん、でも、かっこよく走るシーンの方がなんかみんな受けがいいから、そっちが増えてくるんですね。だから今のアニメはビュンビュンビュンビュン動くんです。だけど、ゆっくり動くシーンが難しいんだよね、よく描けてるよねって評価してあげないと、どんどんこれはできなくなって、今日本のアニメ、突っ立って喋るみたいなシーンものすごく多いんですよね。ガンダム、ジークアックスでもそうじゃないですか。で、いざ動くシーンっていうのはものすごく早い。だけど、早いと尺が稼げないから余るんですよ、尺が。で、尺が稼げないから余った時間を突っ立って喋るっていうので埋めたりしてるんですよね。ほんと紙芝居みたいになっちゃって、G ジェネみたいになっちゃってるんですよ。で、まあ、そういう意味でもですね、その完全に消費者と、まあ、クリエイター側がすっぱり分かれている世界っていうのは、あまり幸福ではないんじゃないかと思うんです。小劇場演劇とかも産業としてはね、その、いわゆるね、もう、手前味噌で お互いにお金を回してるっていうのはね、それで実際はみんなコンビニでバイトしてね、奴隷みたいに働いて、そのお金を全部演劇に突っ込んでみたいなことをやってるわけで、まあ地獄のように思えるでしょうけど、でも豊かな世界なんですよ。その客も目が肥えてるし、そのまあやってる人間たちとのこのコミュニケーションがすごく濃密で、それでもうなんか役者さんが誰と結婚してるとか、子供がいるとか、どういう生活してるとか、どこでバイトしてるかまで知ってるような人間関係の中で芝居を見るから、その芝居っていうものはめちゃくちゃ深くなるんですよね。なので、その小劇場演劇なんかの素晴らしさを理解すると、人の息遣いとかですね、その生で見る芝居どんだけいいんだっていうことに、まあ、目が開かれてくるんですけれども、まあそういうふうにですね、思い出したんですよ。そういう、なんか濃密な世界の、まあ、素晴らしさっていうものを。で、YouTube を、その、単にこう、なんていう人気 YouTuber とかね、こう、自分の主張を広めるとかね、なんかそういう宣伝、まあ、いわゆるメディアとして捉えるっていうのは、まあ今後も続くんやろうけど、僕はそれを、はもううんざりしてもう4年間休んでたんですよね。再生数稼ぎっていうか、まあ影響力をいっぱい与えたいとか、多くの人に見てもらいたいっていうのは。でも、その違う使い方もあるじゃないかっていうので言うと、その、あれですよね。今回僕が始めたようなのは、ニッチなことをやってるんだけど、顔出しでやる。で、ゲームクリエーションの、その、まあ、チャンネルって多いんですが、顔出しでやってる、とこは、多分10分の1もないです。はい。それに、まあ、やっぱり、ゲームクリエイターの、インディーズの人たちのチャンネルでも、喋りがとにかく、もう死にかけっていうような声っていうのも、多々ありますよね。つまり、まあ、僕は本業ですけども、喋る能力が、まあ、基礎的にあって、それで顔出しでやってくれているゲーム進捗のチャンネルというのは、まあ、まずないです。で、ゲーム作りの、まあ、レクチャーのためには本人の顔出しって別に必要ないわけなんですよね。で、必要ないなら顔出さなくていいじゃん、画面だけでいいじゃんって、まあ、僕も思っていたんですけども、なんか安心するんですよね。その喋ってる本人の顔が見れるっていうのは。まあ生きてるなっていうのがわかるっていうか。で、それ AI 時代だからこそでもあって、例えばさ、なんかズンダモンとかさ、いろんな女の子とかもアバターとかさ、声をボイスチェンジで女の子にしてとかさ、 そういうことも考えた、一時はね。もう汚いおっさんが顔出してね、喋るのを見せるのはどうかっていうのをずっと思っていたんやけど、いろんな人のチャンネルを見て、やっぱ思ったんやけど、まあ、ズンダモンとか、東方のああいう顔のやつとか、ああいう、ゆっくりとか、いろいろさ、あるけどさ、結局別に、その、本人が、生で出てきてないのならば、なんていうのかな、あまりいらないな、とは思うとこがあって、で、本人が、汚いおっさんが顔出しで出てくるっていうのは、なんかある種、潔いなって思ったんですよね。で、これからはもうどんどんさ、AI アナウンサーみたいなのとか、AI アイドルみたいなのがさ、もう自分の代わりに、こう、立ち絵みたいなんで、こう、動きながら喋ってくれる時代でしょう。だからそんなめっちゃ増えるでしょう。で、だからこそ逆に、おっさんが、顔出しで喋るっていうものに、ある種の値打ちは出るんじゃないのかなと思う。で、なんでこの人顔出しで恥ずかしくないのかなとか思われると思うんですけど、もう恥ずかしいんですよ。なるだけやりたくないんですよ、誰だって。だけど、ある種、吹っ切れてくると強いっていう感じはあるのかなっていうのは、まあ、思うところですね。はい。で、ちょっと水を飲ませていただきます。ああ、選挙も行ったんだ。暑かった。で、まあ、久しぶりに YouTube を再開したら、待ち望んでくれてたような人も喜んでくれたような人も結構いまして、嬉しかったです。そして、YouTube っていうとなんかどれぐらいのスパンで更新するものなのかっていうのもあるんですけども、もうこのラジオでね、週1とか言って週2週3で喋って2時間とか2時間半とか平気で喋っておりますから、遠慮してるぐらいでして、このラジオって、ゲーム作り始めてから2日に1回とか、まあ、ほぼ毎日とか録音しちゃってるんですよ。で、さすがにそんなにみんなに時間を割いてもらうのは悪いっていうので、かなりお蔵入りにして、やってるんですけども、やっぱゲーム作りというのは、ある種このブレインストーミングがものすごく重要で、で、ノートに書いたりしてるんですけど、もう喋って一人企画会議するのが一番効率が良くてですね。でもこれがとにかく止まらないというかやりたくてしょうがないんですね。で、まあそういうこともあって、YouTube に、まあ載せるネタみたいなのは、そのゲーム作りを始めればネタに困ることはないっていうぐらいネタがあるんです。ゲーム作りっていうのはね、テーマがあるんですよ。で、だからといって需要があるわけではないと思うのよね。そのゲームを作っている人自体がそんなには多くないから。うん、だけど、それはいいんだと。この先、まあ、毎日、今日からゲーム作ろうかなって思っている人、悩んでいる人がいるはずですし、今後も増え続けるはずです。なんか仕事がなくなっちゃったとかですね。AI にとって変わられちゃったとかですね。就職しようにももう人間の就職先はほとんどないとかですね。そうやって、まあ、ある種絶望しながらゲームでも作るかなんて、まあ、思う人がやっぱ後を絶たないと思うんですよね。で、そういう人たちに決してバラ色だって言ってませんし、本当に儲かんないよ多分これはって言ってるし、ただ、生きがいは必要でしょ、人生にっていう意味で言うと、生きがいになるよ。そして、お金そんなにかからないよ。その上、まあ、小銭ぐらいなら稼げるよっていうようなことで言うと、貧乏で、困ってる人なんかにも悪くない趣味だとは思うんですよね。釣りと比較したときに、釣りの方が赤字が大きいですからね、やっぱり。うん、で、魚が釣れればもう食べれますから、利益になるんですけど、まあ、この暑さもあってですね、私の近海ではですね、魚がまあ釣れなくなってですね、もう、黒字には絶対できない感じになってしまいまして、で、大変ですからね、釣りに行くのも。なんで、いわゆるこの、趣味なんだけど、まあ、半分仕事になるみたいな、山菜採りみたいな、ノリでね、 やってもらいたいなと、その家の庭を畑にするみたいなノリでね、やってもらいたいなと思ってるんですよ。実際ね、庭付きの家なんかに住めてる人は僕も含めてほとんどいないでしょうし、その小さな農業を始めようにもね、そんな地べたがないわけですから、ですからそういう家庭菜園みたいなノリで、ゲーム作り考えてもらえたらなと思って、まあ、そういうチャンネルを立ち上げることにしました。はい。で、なったかな、25分しか喋ってなくてネタがなくなってきちゃった。だからこっちのラジオはね、YouTube では話しにくいこととか、そういうの、その本当の雑談みたいなものも、まあ話していけますよね。あ、そうそう。今ね、オレジンギスカンっていう、光栄ジンギスカンの、ドシンプルエロゲみたいなのを作ってて、ほぼ完成、まあ 70% ぐらい完成いったんですよ。でもあとは部品をもうちょっと作って、組めばシステム面とかもほぼ出来上がっていて、かなり自信作ですね。10カ国あって、で、まあシミュレーションゲームは非常にシンプルなもんなんですけど、敵国をこうどんどん占領していって、女をゲットしていって自分のハーレムを作っていくっていうゲームですけどね。で、ただこれもですね、完成を急いでできたよって言って DL サイトで売っても、まあ他のあれと変わらないぐらい売れないと思います。で、結構力作なんだけど、売れ行きはそれは関係ない、力作であろうがなかろうがほとんど関係ないと。何が関係するのかっていうとよくわかりませんけど、まあ知名度みたいなものも、まあ大いにあるのかなと思います。で、まあそれで言うと、私はあえてこのジンギスカン完成間近なのをもう止めて、ね、完成間近だけども、そこで一回止めて、この YouTube で、まあ今までこのチャンネルでもずっと喋ってきたあれこれをですね、まあ、細かい動画にまとめてですね、夏休みにバーッと出していきたいなと思います。それで、私が作りましたですよ。まさに野菜の。うん。こいつが作ったエロゲーか、どんな変態なんだっていうふうに、見てもらうっていうことですよね。作った人間知ってるんだよねっていうようなとこで、少し、売り上げが、少し底上げになればいいなっていうのは、まあ本音です。めっちゃ増えるとは思ってないんです、全然。うん。でも、もう一人でも二人でも、ああ、あのチャンネルのあの人が作ったゲームなんだって言って、ちょっと面白そうって言って、まあ買ってもらうっていうのが、すごく今僕には必要なので、まあそういうことをやっていきたいなっていうのが、まあ思うわけですね。で、結局エロくないゲームを作って売るにしても同じことで、どうしてこれが売れるんだろうっていうと、まあ一つは内容がすごいとかね、ものすごい斬新だとかね、かゆいとこに手が届くとか、いろいろあると思うんですよ。インディーのゲームの場合はね、大抵一人とかで作るから、どういうところが気が利いてるんだっていうようなことが評価されるのされないのって、まああると思うんですよ。でもやっぱそれって結局インフルエンサーがこのゲームいいよって広めてくれたり、まあそういうネットのメディアみたいなものがこうピックアップしてくれるなどの、ある種この雲の糸みたいな話がやっぱり裏には潜んでいて、その作品がいくら良くても何かバズるきっかけみたいなのは結局 SNS などで運が良くないとうまいこといかんっていうようなことが、まあ現実だと思われるんですね。で、まあでもそんな中、意外と、そういう、まあ結局はメディアに乗っからないとダメよっていう話より、ある種強いのは、人間の顔と顔のつながりなんだろうなっていうのは、まあ思うところで、やっぱ僕、コミケは関西に住んでるし、そもそもああいう人が多いとこ苦手なんで、一回も行ったことないんですけど、長年コミケでエッチな本を売ってた人たちとかが DL サイトに来るとものすごい強いそうですね。ものすごい売れるそうです。で、それっていうのは、やっぱりその人に信用があるんですよね。そして長いことその人の作品を愛顧して くれたファンがいたり、どういう人か分かってるっていうようなことがあって、まあ、物語を共有しているというのか知っているというのかね、そのやっぱ一種のね信用商売なんだろうなっていうのは思うと思うんです。だからそのコミケに出てる勢がやっぱ強いし、そのこういうなんていうんですか、まあ、引きこもりクリエイター系の我々にしてもですね、中には社交的なやつがいるんですよ。でその社交的なやつはいろんなイベントに顔を出してゲームのね手作りゲームのブースみたいなところに顔を出して、で他の同士みたいな人たちと仲良くなって、それでその新作出たらじゃあお互いに買おうねみたいなノリであの販売数を伸ばしてる人がやっぱ現実には多くて、まるで自民党の政治家みたいなね、票固めっていうのは結局顔でするんだなっていうのがあるんですよね。でもそんな中さ、それができればそもそもね苦労せえへんねん人生って思うわけじゃないですか。それが苦手やねんと、そのみんなと仲良するみたいな、なあなあにでも仲良するいうのが苦手やねんっていうのが我々じゃないですか。じゃあ我々どうやって生きていくねんっていうことで言うと、やっぱりねお面かぶっとったらきついかもしれないですよね。あのアバターでも何でもそうなんですけど、お面完全にかぶっちゃってるとそのどうしてもわからないですよね。まあアーティストとか今ミュージシャンでもお面かぶって活動してね、あのパペットマペットみたいにね、そのミステリアスを売りにする人もいると思うんですけど、そのやっぱりこのどんな人か結局わからないって、男か女かもよくわからないみたいなのもありますよね。そういうのはまあ逆にメディア力がある人の手ですよね。あのバンクシーとかね、ああその謎のアーティストを言うて逆にすごい売れる人っていうのは、あの実はそのメディアの力も持ってて、でメディアの方でこう謎のアーティスト現るって言って喧伝するから、あのそのお面かぶってる意味が出てくるんやけど、僕らみたいなほんまに、いわゆる水面下にいる人間がお面をかぶって活動しても本当にあのなんていうのかな、小さすぎて見えないですよね。僕ら微生物で小さすぎて見えないんですよね。だからあの少しやっぱりあの顔出しアピールみたいなのはまあ必要かなとはまあ思いますね。うん、でもちろん顔出しゃいいってもんでもないやんっていうのもあると思うし、あのまあまあ喋る力とかそういうまあ顔芸身振り手振りみたいなのもまあ大事かもしれないですね。ヒロハスさんっていうゲームクリエイターの先生みたいな人が YouTube チャンネルでまあやってて、同世代かなっていう感じで、もうかなりプロのゲームクリエイターの人が教えるって感じのチャンネルがあるんですけど、この人は珍しく本当に顔出しで生声で喋ってゲーム作りを解説していくっていう感じですね。そう、もうその人ぐらいしかないんじゃないのっていう感じなんですけど、まあ内容はなんかまあかなり参考にはなるんだけど、いかにもこうプロのね、クリエイターが教えてくれることやなっていう感じで、うん、まあ関西人やなっていう感じもして、なんかどうやったら売れるかみたいなことをね、結構生々しいことを教える先生って感じですが、やっぱりそれが顔出しか否か大きいなと、同じ内容でもね、このなんでしょうね、不思議ですね、本当にそいつがいるかいないかみたいな感じって言うたらええんか、なんなのフィジカルなもんと言うたらええのかね。うん、まあそんな気はします。で、まあ、このラジオの場合はずっと映像なしでね、耳で聞いていただくということで、声だけでずっとやってきましたから、じゃあ YouTube も声だけでね、僕は声は生声で喋るけど、顔は出さないっていうやり方、まあ、今まではずっとそんなんでやってきたんですけども、ラジオ的なアプローチもありなのかなって思うじゃないですか。ところが、まあ、ゲームのその制作のチャンネルの場合、絶対画面見るんですよね。画面見て、どういうその、まあ、操作をしてるのかとか、そこが大事なんで、結構もうがっつり見るんですよね、ゲーム制作チャンネルっていうのはね。なので、まあ、その自分の顔を出すっていう意味も、まあ、あるかなと思いました。で、 や、もう僕も汚い太ったおっさんなんでどうかなと思ったんですけど、意外と初めてやってみたら自分でも自分の動画見るっていうぐらい、結構生身のおっさん喋ってんの見て楽しいなっていうのは意外でした。ほんまに基本ね、こうゲームエンジンの画面とかデスクトップのスクリーンショットっていうか、その画面をリアルタイムで見せながら、こうあのゲーム作りを解説していくっていう風に、もう用意してるんですけど、で自分の顔はなんかどうしても言ったら画面ピクチャーインピクチャーで小さくね、こうワイプみたいに出すっていうことはできるんですけど、その程度で行こうかなと思ってたんですが、まあ挨拶動画で自分の顔の全画面動画みたいなのを出したら、意外と、なんですよね、見れるな、これっていうのがあって、不思議と、自分で自分の姿を見ていても、意外と嫌な気がしないなっていうのがあって、でもまあ、これは本当にね、このラジオのおかげですね。このラジオで、本当にコロナ禍もそうですし、もう10年以上ぐらい、まあ特に一人になってからが大きいですかね。こう、皆さん何人ぐらい聞いてるか分かんないですけど、いるっていうふうに信じることで、こう、一人語りでずーっと喋れるわけなんですよね。なので、このやっぱりスキルがなかったら、YouTube に顔出しでって言っても、もっと、なんていうんですかね、ビクビク喋るしかない人間だったと思うんですけど、まあ、ラジオのやり方がめっちゃ役に立ってるなとは、つくづく思いました。はい。あ、首が痛い、首が。あ、首が痛いぞ。うん。で、ごめんなさいね。いつもやったら1時間ぐらい軽く行くのに、まだ36分しか喋ってないんですけど、多分 YouTube の方で、いろいろもう、喋れてしまってるのもあるし、ある種こう、疲れているのもあると思うんで、まあ、今日特に話すことはね、参議院選挙の政治の話はしたくないんで、もう終わっていきますけど、皆さんですからお願いします。この講談レコンギスタ勢の中でもしお時間あれば、 YouTube チャンネルの私コムサイチャンネルっていう7位コムサイでやってる YouTube チャンネルがありまして、そちらの方でこういうゲーム作りの顔出しで、動画上げていってます。頻繁に上げていってますので、遊びに来てください。そしてコメントを書いていただいたり、チャンネル登録や、いいねボタンを押していただいてっていうようなのも、言うていってるんですけども、まあ、そういうようなことで応援してください。それから僕の、X のツイートみたいなのもリツイートとか、まあ、この講談レコンギスタのツイートもそうなんですけど、今まであまり言わないできましたけども、言った方がいいと思いますので、リツイートとかですね、ぜひ、して応援してください。有名人になろうとか、社会に影響力をっていうような芸人をやってた時の願いはもうとっくに捨てましたが、狭い世界の中で、なんていうんですかね、ある程度の、まあ、仲間というか人数を集められるも、まあ、人材になっていくことは今後重要やなとは、感じてます。僕はとにかく今ゲーム作り面白いなと思ってるんで、同じくゲーム作りをやってる人たちとはやんわりつながっていきたいなっていうのがありますし、そしてこのラジオを聴きの皆さんの中で、俺はゲーム作りなんかせえへんけどなっていう人も、まあ、いっぱいいると思うんですけども、まあ、プラモを作る人、マイクラを作る人、かなり、似てると思います。何らかものづくりする人っていうくくりで言えば相当増えるやろうし、他にも就職氷河期世代とか、そういう団塊ジュニア世代とか、そういう意味では、まあ、おそらくもう、このラジオを聞いてくれてる時点で、どっか似た者同士やと思うんですよね。なので、まあ、そういう、まあ、人たちに、僕はつくづく多分もう同世代とかそういう同じジェネレーションの人しか僕の味方はいないと思いますんで、ぜひね助けてくださいと、世界の中心で叫びたい。はい、そんな感じで手短に終わっちゃうのも寂しいですけどね。 今後もやっていきますから、講談レコンギスタも YouTube チャンネルもどっちもやっていきますんで、お便りの方も、お待ちしております。そういえばお便りいただいてましたね。一つお便り長いのいただいてたんですけど、今準備してないんで、読めませんけども、その方こっから先は読まないでっていうのも書いてあったんで、ちょっと考えてからねまたお返事したいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。レコンギスター。